今日はハルトです。ナイナートリーのポッドキャストへようこそ。今日は本の要約とレビューをします。文庫良心を持たない人たちへの対処法は、臨床心理学もので心理セラピストのマーサー・スタウトが、いわゆる良心を持たない人、ソシオパスに代表される人物の特徴と被害を防ぐための具体策を示す実用書きである。著者は長年の臨床経験から、身近な関係性の中で起きる操作やしわ以下、被害者の判断力や自尊心をどのように奪うかを事例ベースで説明する。本書の中心的な目的は、相手を診断することではなく、読者が危険な関係性に巻き込まれないための見抜き法と距離の取り方を身につけることにある。家庭、職場、法的紛争、ネット上の攻撃など複数の場面を扱い、感情の揺さぶりや罪悪感の利用といった典型的パターンに対し、現実的な自己防衛の指針を提供する。この本の重要なポイントをお伝えします。まず最初に、良心を持たない人の行動パターンを言語化する。本書がまず行うのは、良心を持たない人が周囲に与える違和感を観察可能な行動として整理することだ。平然闘争をつく、涙や弱さを演出して同情を引き出す、追い詰められると怒りで脅す、相手の境界線を尊重せず支配しようとするといった振る舞いは、被害者側に混乱と自己疑念を生みやすい。被害者は自分の見立てがいかめしすぎるのではないか、相手にも事情があるのではないかと考え、関係を正当化してしまう場合がある。しかし著者は、表面的な魅力や口のうまさに隠れた操作性に焦点を当て、問題の核心が共感や責任感の欠如にあることを示す。ここで重要なのは、ラベル貼りではなく、反復される行動の型を知ることで早期に警戒し、関係の主導権を相手に渡さない土台を作る点にある。次に、直感と事実確認を両輪にする自己防衛、良心を持たない人への対処として著者が繰り返し強調するのは、直感を軽視しないことと事実ベースの確認を習慣化することの組み合わせである。被害が長期化する場面では、相手の説明や謝罪、被害者的な語りが積み重なり、受け手が現実検討を手放しやすい。そこで本書は、言動の一貫性、約束が守られるか、責任の取り方が実際に変化しているかなど、観察できる指標で見極める姿勢を促す。また、嫌肩書き、調子の良い言葉を無条件に信じないことも大切だとする。恐怖と尊敬を取り違えると、圧力の強い人物を有能だと誤認し、依存関係に入ってしまうからである。直感は危険の早期警報として、事実確認は自分の判断を支える証拠として機能し、双方を使うことで捜査の霧を晴らしやすくなる。さらに、巻き込まれないための境界線と距離の取り方。本書の実践的な結論の一つは、最善の対処は可能な限り避けることであるという現実的な提案である。良心を持たない人は、対話で相互理解に至ることよりも、相手を動かして目的を達成することを優先しやすい。そのため、こちらが誠実さや共感で応じても、交渉の土俵がずれたまま消耗戦になりがちだ。著者は、相手のゲームに乗らないことを勧める。ゲームとは、罪悪感を植え付けて譲歩させる、対立を煽って孤立させる、曖昧な約束で期待をつなぐなどの操作の連鎖である。境界線を引くとは、要求に即答しない、説明責任をこちらが背負いはない、連絡頻度や共有情報を減らすといった具体行動で距離を作ることだ。完全に切れない関係でも、接触の設計を変えることで被害の総量を減らし、自分の生活と判断力を回復させる道筋が示される。そして、家庭と職場で起きる支配への現実的な対処。本書は、家庭や職場といった逃げにくい場面を重視し、そこで起きる死は、矢作種がいかに見えにくいかを扱う。家族関係では、愛着や義務感が強く、相手の問題性を認めること自体が心理的痛みを伴う。職場では、評価や人間関係が絡み、声を上げるほど不利益を受ける恐れもある。こうした状況で著者が進めるのは、単発のいい争いで勝つことより、被害が拡大しない枠組みを作ることである。具体的には、やり取りを記録に残せる形に寄せる、第三者の同席や公式ルートを使う、決定を先延ばしにして冷却期間を確保するといった方法が考え方として有効になる。また、被害者が孤立すると捜査が進みやすいため、信頼できる人や専門家への相談を早める重要性も浮かび上がる。どの場面でも共通するのは、相手の変化にかけ続けるのではなく、自分と周囲の安全が担保される環境設計に焦点を移す姿勢である。最後に、法的紛争やネット攻撃など高ストレス状況での守り法、親権をめぐる争いなどの法的紛争や、ネット上での執拗な攻撃のように、対立が制度や公開空間に持ち込まれると、 被害者は長期のストレス下に置かれる。本書はこうした状況で相手が利用しがちな混乱の作り方に注意を促す。論点を拡散させる。相手を悪者に仕立てる。周囲を巻き込み孤立させるといった動きが起きると、被害者は感情的反応に引きずられ、判断や行動がぶれやすい。著者の基本方針は、こちらの優先順位を安全と回復に置き、手続き上の合理性と証拠性を確保することだ。感情の応酬を減らし、必要なコミュニケーションを限定することは、相手の操作機会を減らす意味を持つ。また自分が被害者であることに押しつぶされず、生活を立て直す視点も重視される。攻撃の構造を理解し、反応を設計し直すことで、長期戦でも消耗を抑え、自由を取り戻すための足場を作れるというメッセージが貫かれている。結論として、本書は、身近な人間関係で繰り返し傷つき、説明のつかない違和感や恐怖、罪悪感に絡め取られている読者に向く、家庭内での支配、職場での操作、別れ話や法的対立、ネットでの攻撃など、相手を簡単に切り離せない状況を前提にしながら、危険な関係性に共通する方と、被害を増やさないための行動指針を与えてくれるからだ。得られる実利は相手を理解するための知識以上に、自分の判断を取り戻すための観察軸と境界線の作り方である。特に直感を尊重しつつ事実確認で補強する姿勢や、ゲームに乗らず距離を設計するという方針は、心理的に消耗しきった人にも実行しやすい。類書には診断や人物像の説明に比重が置かれるものも多いが、本書は臨床家としての視点から被害者側の回復と防衛に焦点を当てた点が際立つ。相手を変えるより自分を守るという現実的で倫理的な立ち位置が、読み終えた後の行動につながりやすい一冊である。ご支援いただける場合はマーサ・スタウト、ポッドキャストの説明に記載した Amazon リンクから本を購入できます。読後の感想をぜひお聞かせください。それではまた。